今日はヨハネの福音書第4章27節から42節です。このところでは食物に勝るものが語られています。27節を見ると、弟子たちが戻ってきてとあります。彼らは食物を買いに町へ出かけたと先の8節には記されてあります。そしてその間の出来事を見て彼らは驚いたわけです。このイエスが女の人と話しておられるのを見て驚いたとあるわけですけれども、普通ユダヤ人はサメラ人を蔑み、しかも男性が女性と話すっていうことはおそらくはほとんどなかったことではなかったかと思います。しかしなんとイエス様はそのサマリア人の女の人と話をしてやる、それだけでも大きな驚きであったわけですけれども、それよりもさらに大きな驚きが28節以下に出てくるわけです。その女性は自分の水瓶を置いたまま町へ行きとあるわけなんですが、彼女は水を汲みに来たわけです。生活のために水は欠かすことはありません。しかしこの女性はなんとそれを置いて、しかも町へ行く。彼女は人を恐れて、そして誰も来ない昼の12時に水を汲みにやってきた。ですからこの女性は全く逆のことを行っているわけです。そして人々に言ったことは29節を見ると、来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます、もしかするとこの方がキリストなのでしょうかと証しをしたということであるわけです。そして30節を見ると、人々は町を出てイエスのもとにやってきた。彼女は私がしたことというふうに人々に言ったわけです。そして同じことを39節を見ると、町の多くのサマリア人があの方は私がしたことをすべて私に話した。私がしたこととは何か。彼女は言うなれば、この罪を犯したということを話をした。普通女性が男性と結婚しないで生活をする、それはもう不道徳極まりないことであり、言うなればもう罪ということであるわけです。彼女は自分が犯しているその罪をなんと人々に言い表した。なぜ彼女が一人で誰もいないところに水を汲みに汲まなければならないのか、後ろめたいことがあるからということであるわけです。ところが彼女はこのイエス様にお会いして心が変えられる。人々に隠していた、いや知っていた、知られていた、そのことをあからさまに証しをしたということであるわけです。29節に、もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。彼女は証しをしている。どうして隠れていた人が大胆に人の前に出てきて自分の犯したその罪を告白するっていうことができるんだろうか。それは彼女自身の心の中に自分の罪が許されたという確信があったからこそ、彼女は自らがどういうものであり、そしてどのようなことをしていたのか、そしてこのイエス様に出会って変えられたのか、そのことを証しをしたということであるわけです。ですから町の人たちはイエスのもとにやってきたと30節にあるわけです。それが実は真実の救いの証である。そしてその結末が39節を見るならば、証言した女の言葉によってイエスを信じたとあるわけです。 ですからただ単なるそれは言葉の証ではなかった。彼女は全く姿が変わった。おそらく人を見ては隠れ、顔を隠し、隠れた生活をしている。なんとその人が自分のおそらく命に次に大事なその水瓶を置いたままにして町にやってくると、今までの生き方とは全く正反対の生き方をして、おそらくこの女性は喜びに満たされて、そして苦しみから解放されたという喜びがあふれていたんではないだろうかと思います。その喜びがなければなぜ人々は町を出て、もう真昼の12時の一番暑い時に出てくる、そういうはずはないわけです。ですからその女性の喜び、変わった姿、それを見てイエスを信じたとあるわけです。31節見ると、その間弟子たちはイエスに、先生食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた、私にはあなた方が知らない食べ物がありますということを語られたわけです。私たちは食事をする、それによって命が保たれるということは当然のことであるわけなんですけれども、しかしイエス様は32節で、あなた方が知らない食べ物があります、不思議なことを言われたわけです。弟子たちは33節に、誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。それは当然、もうイエス様は食べ物を持ってきても食べない、ああもう満腹になっておられるんだ、もうそれは普通に思うことだと思います。しかしイエス様が言われたのは34節に、私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです、そう言われたわけです。私を使わされた方の御心を行う、それが食物に勝るものであるということをイエス様は弟子たちに言われました。そしてその技を成し遂げる、イエス様が来たのはこの世で贅沢に暮らし、おいしいものを食べて生きる、そういう生き方ではないということです。じゃあ御心とは何か、その技とは何か、36節のところに、狩る者は報酬を受け永遠の命に至る実を集めています。実はこのイエス様が言われた私の食べ物とは、この永遠の命である。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると申命記にあるわけですけれども、私たちを生かすものは実は食べるパンではない、食物ではなくて永遠の命、それをイエス様は語られたということであるわけです。一体私たちは何のために生きるのか、朽ちる食物のために生きるのか、それとも神の御言葉によって自分が生かされるのか、私たちにはこの知るべきものがあるわけです。そしてイエス様は35節に、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。その刈り入れ、収穫とは魂が救われるということであるわけです。34節にあるその御心とは何か、それは人が一人も滅びないということを実は神様は願っておられるということであるわけです。そしてイエス様はその技を成し遂げることです。それがイエス様がこの地上に使わされた目的であるということになるわけです。私たちは朽ちる食物のために働くのではなくて、朽ちない食物のために働く、すなわち永遠の命を得る ということであるわけです。その命がなければいくらこの世に贅沢に生活し人から尊敬されて喜ばれたとしても自分の命を失ってしまっては何の意味もないということであるわけです。おそらく弟子たちはその時この意味は分からなかったであろうと思います。しかしヨハネはこのことを知るし、そしてその後にこのイエス様が語られたことが分かってくる。そして39節以降にはこのサマリアのリバイバルということが起こっているわけです。最初はその身持ちの悪い女の人の証言、証を聞いてイエスを信じた。ところが41節を見るとさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたとあるわけです。最初は人が証をする、そして変わることができるんだとイエスを信じた。しかし重要なことはイエスの言葉によって信じた。証も大切なんですけれども、さらに重要なことはこのイエス様が語られる御言葉によって実は信じる。私たちの信仰が継続するっていうのは人の証を聞いたから信仰が継続していくのか、そうではないってことです。最初は人の証を通してその実際の姿を見て、ああ本当に神様を信じるってことが素晴らしいってことは分かるわけですけれども、しかしそれを持続させるのは何かっていうと、人の証言に勝るところのこのイエスの言葉によって信じるっていう信仰であるわけです。ですから私たちの今信じてるっていうその信仰はこの神の言葉、聖書によって今私たちは信仰を続けていくことができている。42節のところを見ると、そのサマリアの人たちはもう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです、はっきりと証言しているということであるわけです。自分で聞いて本当に世の救い主だと分かった。聖書は一体何を語っているのか、それは本当に世の救い主であるイエス・キリストのことを聖書は創世記の初めから黙示録に至るまで語っているということであるわけです。私たちはこの神の御言葉聖書を通して何を知るべきか、それは自分を救ってくださる方、あのサマリアの女性を変えられたイエスは私をも変えてくださる、そのことを信じて、また私たちは主に期待してこの御言葉の恵みに預かっていくものとさせていただきたいと思います。